それでは、キリストの埋葬と題しまして、静尾先生から御言葉をいただきます。
ただいま、マタイによる福音書の27章、57節から66節までをご一緒にお聞きしました。新約聖書に4つある福音書は、いずれもシエスの十字架の出来事から復活の出来事に至るその間のところにシエスの葬りの記事を記しています。で、読み比べてみると書かれ方は4つの福音書それぞれに個性がありまして少しずつ違っていますけれども、しかしシエスが確かに埋葬されたということについては4つの福音書が一致して証言しています。で、これは死の出来事が起こる場合にはどこでもそうなのですけれど、すぐ死の出来事の後に続くみたいにして護送儀が行われ、そしてその亡骸が火葬されるかあるいは土葬されるか分かりませんけれども葬られて埋葬されていくというふうになります。私たちはそういう葬りという事柄を日頃よく経験していますので、今日私たちが聞いているこのイエス様の出来事についてもです、十字架の死の後に埋葬の記事がついているということをさほど違和感なく聞いているような気がします。人間の死の出来事の後には、きっと葬り埋葬の出来事がついて回る、そう思っているので、シエスが十字架から取り下ろされ葬られたというこのことも同じように考えてしまってですね、特に深く何も考えないでこの葬りの記事というのを聞いている、あるいはもうちょっと踏み込んで言えば聞き過ごしているようなところがあるのではないかというふうに思うんです。で、しかし今日改めてこの葬りということを語っている今日の記事を少し思い巡らしながら聞いてみたいというふうに思うんですね。ここに起こっていることっていうのは一体何でしょうか。これは死の出来事の続きみたいにしてここに起こっているんでしょうか。まあ、確かにイエス様の十字架の死があったからこそ葬りが行われている、それは事実なんですが、しかしこの葬りというのはただイエス様が亡くなったので行っているというだけのことなんでしょうか。シエスは十字架の上で死と対決し争われましたけれども、結局のところ死に打ち勝つことができなかった、そのことを証明するような出来事としてここで葬りが行われているんでしょうか。今朝はですこのマタイによる福音書を少し丁寧に聞きながら、聖書の中でイエス様の葬りというのがどういうこととして語られているだろうかということを聞き直してみたい、そんなふうに思っています。まず57節をもう一度繰り返してお聞きいたします。夕方になると、アリマタヤ出身の金持ちでヨセフという人が来た。この人もイエスの弟子であった。アリマタヤのヨセフという人物が登場しています。シュエスが葬られたお墓はこのヨセフのお墓だったということは広く知られています。十字架の死から復活までの3日間、このヨセフは自分のお墓にイエスもお迎えしたということで大変有名な弟子になりました。それはちょうどベタニアでですね、イエス様にナルドの香油を注いだ女性の弟子が、 私の十字架と復活が語り継げられるところではどこででもこの人のしたことも記念として述べ伝えられるだろうと、そう言われたのとよく似ていると思います。イエス様の十字架と復活が述べ伝えられるその時には必ずこのアリマタヤのヨセフの名前もそこで語られ、ヨセフがイエス様のためにお墓を提供したのだということが語られるというふうになっているわけです。でところでこのヨセフという人物についてマタイによる福音書のこの人の紹介というのは他の福音書とは少し違っている、そんなところがあります。今聞いたところ、ここではですねヨセフについてただ2つの事柄が、紹介されていました。一つはヨセフが大変裕福であったということです。でもう一つはこのヨセフもシュエスの弟子だったという、その2つのことがここに語られています。おそらく皆さんはこれまでこのヨセフについて何度も話を聞いてきておられるでしょうから、ここに言われてない他のことというのもヨセフについて思い起こすことができるんではないかというふうに思います。例えばこのヨセフが大変に尊敬をされている人物であったとか、最高法院エルサレムの最高法院の議員の一人であったとか、あるいはその最高法院の裁判でシュエスが無実の罪を着せられて有罪を宣告されたときにはその判決に賛成をしていなかったというような、そういう人物だということも、おそらく思い起こすことがお出来になるだろうと思います。マルコやルカやヨハネといったですね、他の福音書ではそんなふうにヨハネの人となりを語る、そういう言葉が出てくるわけです。ところが今日私たちが聞いているこのマタイによる福音書に限ってはです、そんなふうにヨセフの人柄であるとか社会的な立場であるとかそういうことを紹介してこのヨセフを持ち上げるような言葉一切出てこないんです。で出てこないどころかヨセフが最高法院の議員だったということすらここには触れられません。言われていることはただイエス様の弟子だったということ、そして裕福なお金持ちだったという2つのことだけです。であんまり私たち普段気にしないで聞いているので気にしないので気にならないんですけれど、改めてこういう紹介の仕方だっていうふうに、考えてしまいますと、率直に言ってこういう紹介の仕方というのはヨセフに対して失礼だというふうにお感じになる方がいらっしゃるかもしれない、そう思います。なんだかこの福音書を記したマタイはですね、アリマテアのヨセフについて、問題にしているのは彼がイエスも信じている弟子だったということと懐具合だけ問題にしているみたいに、思えてですね、ちょっといやらしいという印象をお持ちになる方がいらっしゃるかもしれません。実際にはマタイはもちろんそういうつもりで書いてるんじゃないんですけれども、しかしここに書かれていることからするとそういうふうな印象を持たれたとしても仕方がないかなという気もいたします。それにしてもどうしてマタイはここでこのヨセフ、弟子のヨセフについて裕福だということに触れてるんでしょうか。でこれは実はマタイがですこのことを通してイエス様の十字架の死の意味というのを、伝えようとしている。でその十字架の死の意味を伝えようとするときにマタイがここでです、実は旧約聖書の、言葉を思い描いているからなんですね。旧約聖書の預言者イザヤという人がいますけど、そのイザヤ書の言葉に重ね合わせるようにして実は十字架の出来事を説明しようとしている。でそのために実はヨセフが裕福だった、お金持ちだったということがここに触れられているんですね。でこのことは後でもう一度考えることにいたしますけれども、今はちょっとそんなふうにですね、これはイザヤ書の関係があるらしいということだけ頭に置いといていただきたいと思います。で 今まず、知っておいていただきたいこと、私たちが、これは、知っておいた方が話が分かりやすくなりそうなこととしてです。イエス様が十字架にかけられお亡くなりになった1世紀の当時です。十字架にかけられた人たち、そして亡くなっていった人たちの亡骸というのは普通はどういうふうに、これ処理されたのか。イエス様がここでお墓に、ヨセフのお墓に入っているわけですが、これは決して当たり前のことはなかったのだということを、ちょっと確認をしておきたいのです。一世紀当時です。十字架、あるいは十字架じゃなくても処刑された犯罪人の遺体がどんなふうに埋葬されたか、どんなふうに扱われたかということについては、大まかに言って3つぐらいの、可能性がありました。まずはですね、処刑された場合には処刑された人の遺族がその、処刑された人の亡骸を引き取って、そして貧しい人たちが葬られる共同墓地に葬られるという、そういう可能性がありました。旧約聖書には何箇所かこの共同墓地に聖居者を葬ったということを語っている、そういう記事が出てきます。エルサレムにはですね、その墓穴だけの簡単なお墓だったようですが、そこに亡くなった人の亡骸を納めるというか、穴の中に直接入れるだけですが、そしてそこには人骨がいっぱい散らばってるって、そういう仕方の、簡単なお墓があったようです。で、イエスはもちろんそういう可能性が、あったわけですが、しかし実際にはイエス様の遺族は誰一人、名乗りを上げなかったわけですね。ですからイエス様はそういう仕方では葬られることがありませんでした。2番目の可能性としては、これは聖書の中に出てくる話ではないんですが、ユダヤ教の側の、文書の中に出てくることで、処刑されて死んだ人のための囚人墓地というのがエルサレムに2箇所あったそうなんです。これは死刑で殺された人がそこに葬られる、そういうお墓です。で、死刑にされた人専用のお墓なんですね。2つあったというのは、実は処刑の方法によってどっちのお墓に入れるかが決まっていたので、1つは石打ちで殺された人用のお墓、もう1人は首を切られたり、あるいは公衆刑によって死んだ人用のお墓、そういうふうに2つのお墓が用意されていたそうです。イエス様は処刑されたわけですから、このお墓に入る可能性もあったんですが、イエス様の場合には、石打ちだとか公衆刑ってユダヤ式の、その処刑ではなくてローマ式の死刑でしたから、十字架にかけられたイエス様がもしですね、そのユダヤ教の、死刑囚の専用の墓地に入るとしたらです、実際にそれ入れようとしたらどっちの墓に入れようかって、きっとそこでとても困ったことになっただろうなというふうに思います。イエス様は実際にはその死刑囚のお墓にも入ってないわけです。で、3番目の可能性、今の2つというのは、これは共同墓地であれ囚人用の墓地であれ、ユダヤ教の葬りのしきたりなんですが、3番目の可能性というのは、これはローマ式の葬りというか死者のに対する対応のしきたりです。で、ローマの流儀ではどうなったかというと、十字架にかけられた遺体というのは普通はそのままその遺体が風化して朽ち果てるに任されたんです。ですから何日も何日も晒し物になってですね、死んだ人の体がそのまま風化していくのを、見せしめのように、十字架かけておくということが起こりました。イエス様が十字架にかけられた丘はゴルゴタの丘というふうに言います。サレコーベの丘というふうに言われますけれども、あれは2つ名前の説がありまして、1つは丘の形がドクロのように盛り上がっていたから、ゴルゴタというのだという人もいますけど、別の説としては、 風化をして結局ずっと十字架につけられていると、どこかの時点でドクロがこう外れて落ちてしまうわけです。ですから死刑場だった丘には人間のドクロが時々落ちているということが目撃されることがあったので、それであそこはドクロの丘だという意味でされ神戸の丘というふうに言われたのじゃないかという、そういう説もあるんですね。いずれにしてもローマの普通のしきたりではそんなふうに十字架にかけられて死んでしまった人の遺体というのは晒し物にされるということが多くありました。でイエス様の場合にはこのローマ式の十字架によって処刑されたわけですから、可能性としてはこの十字架にかけられっぱなしになるという可能性が一番高かったというふうに言えるだろうと思います。ところが実際にどうなったかというと、今申し上げたような3つの方法のどれとも違うイエス様の場合には、いわば第4の方法で非常に丁重に埋葬されているわけです。それが有馬太のヨセフが持ってた真新しいお墓に葬られるという仕方で起こっているわけです。でイエス様の埋葬というのは実はこのマタイによる福音書の記事を読んでみると、ただ単に新しいお墓に葬られたというだけではありません。59節と60節を見るとです、イエス様の亡骸をピラトから下げ渡してもらった後、ヨセフが非常に丁寧に遺体を扱って埋葬したのだということが分かる書き方がされています。59節と60節を読むとこんなふうに書かれています。ヨセフはイエスの遺体を受け取るときれいな雨布に包み、岩に掘った自分の新しい墓の中に納め、墓の入り口には大きな石を転がしておいて立ち去った。ヨセフはイエス様の遺体を受け取るとそのために用意しておいたきれいな雨布で覆ったんだというふうに言われています。そしてお墓の中に設けられている埋葬用のくぼみですね、亡骸を当時のお墓っていうのは岩の中に横穴で掘ってって、そのところに人間の体を横たえる段が、やっぱりこれも掘られて設けられていたと言われてますけれども、その寝台みたいなそういうところにイエス様の、雨布で包んだ亡骸を横たえたというふうに言われているわけです。で、ここには、そこまで詳しく語られていないんですが、当然のこと雨布に、くるむときにはその前に、手足の傷跡とか流れた血の跡というのは水で丁寧に洗われたでしょうし、そしてまたヨハネによる福音書の記事なんかから、推測しますと非常に多くの香料を、イエスも体に塗られて、そして葬られたのだというふうにも言われています。だいたい分量でいうと、3分の1キロですね、333グラム、もうちょっと多いのかな、360何グラムかだって聖書の後ろに書いてありますけれども、それくらいの分量の、ですから非常に高価な香料をふんだんに使った形で葬られたわけです。でこれは葬りの仕方としたら非常に丁重な葬られ方です。イエス様が亡くなったのは安息日に向かう備えの日で、しかも午後3時に亡くなりましたから、それから夕方の日が暮れるまでは時間があまりなくてですね、大急ぎで作業したに違いないんですけど、それにしてはものすごく丁寧に葬られた、そういう葬りであったというふうにここに言われているわけです。つまりこの葬りの記事、このマタイがここで伝えている葬りの様子というのはです、イエス様という方は十字架の上で苦しめられ、傷つけられ、とても痛ましい姿でお亡くなりになった。しかしその葬りにおいては、これはまさしく経済的に裕福なものの葬りと比べても全く遜色がないような仕方で葬られたのだということをここで伝えているわけです。そして実はそういうふうにイエス様の葬りを語ることで、マタイはあることを示そうとしているんです。それがさっきちょっと触れたんですが、イザヤ書に記されていた苦難のしもべ、 言われる、その人の葬りと重ね合わせることで、イエス様こそあのイザヤが予言していた苦難のしもべだったのだということを言い表そうとしているんですね。そこのところをちょっと開いてみようと思います。旧約聖書のイザヤ書53章の9節です。私の聖書だと旧約聖書の1150ページです。1150ページ上の段の左側ですが、イザヤ書53章の9節、彼は不法を働かず、その口に偽りもなかったのに、その墓は神に逆らう者と共にされ、止める者と共に葬られた。でこのイザヤ書53章の9節の予言というのはですね、大変不思議に思える言葉、奇妙な予言の言葉として古くから知られてきた言葉なんです。でこのイザヤ書53章というのは、一人の正しいしもべ、神様の前に全くしもべである人が他の多くの人たちの身代わりになって苦しみを経験し殺されていくという、そういう消息が語られているところです。53章の1節から8節のところというのは、特に有名な言葉で、ここを好きな方も、きっと大勢いらっしゃると思うんですね。ちょっと長いので読みませんけれども、しかしここの53章の言葉というのは、とてもあの印象深い言葉として知られているところです。苦難のしもべが他の多くの人たちの身代わりとなって、死んでいく。周りの人たちはそれは苦難のしもべ自身の責任なんだと思ってたけれど、実はそうじゃなくて、彼が受けた傷というのは私たちのためだったんだということが分かったという、そういう言葉が続いているところです。でその死の直後にこの埋葬のことが語られているのが9節なわけです。でここではどういうふうに言われているかというと、このしもべは神様に逆らうものとして墓に送られたんだというふうに言われるんです。だけれどもこのしもべが、葬られる先というのは貧しい者と一緒の共同墓地ではなくて、富める者と共に葬られる、つまり富んでる人のためのお墓に葬られることになったのだというふうに言われているんですね。イザヤ書だけ読んでいると、この9節の言葉っていうのはなぜか、非常に浮いてしまっているように思います。イエス様のことを念頭に置かないで考えるとですね、なんでこんなことが書いてあるのだろうかと不思議に思うような言葉がここに書いてあるわけです。ところがマタイはまさにイエス様の葬りというのをこのイザヤの言葉が予言してたんだって指し示してるんだって思ってるんです。富める者ともに葬られた、つまり金持ちのお墓に葬られたので、実はマタイは今日のところでこのアリマテアのヨセフを紹介するのに他の一切のことを全部削ってしまって、ただ一言だけこの人お金持ちだったということを言っているわけです。マタイがこのヨセフのお金持ちであるということを言ったのは、別に懐当てにしてたのではなくって、まさにこのイザヤ書に言われているそのような死をイエス様が迎えておられたからなのだということを言い表そうとしているからに他なりません。イエス様は十字架に貼り付けにされお亡くなりになります。神様に呪われたものとして木にかけられる、そういう仕方での死をお迎えになったわけですが、しかしその死というのは実はまさしくあのイザヤが伝えていた正しいしもべとして他の人のために死んでいく、そういう死をイエス様は死んでくださったのである。そしてあれは私たちの身代わりのための死だったんだということを言おうとしているんです。でそのことを表すように、あのイエス様は、亡くなる時までは十字架にかけられて神様に呪われたものとしての死、神様に捨てられたものとしてお墓に向かっていったけれども、しかしその葬り、実際の葬りにおいては、富める者ヨセフのお墓に葬られたのだというふうに、このマタイは語っているわけです。 で普通私たちはですイエス様の十字架の前後のことというのはイエス様の十字架と復活というふうに一足飛びに事柄を考えているような気がします。まるで十字架の死が起こるとすぐに復活が来るみたいにですね、間のことを全部飛ばして考えてしまいがちで、あるいは十字架の死ということとイエス様の復活というのが一つのセットであるかのように考えてしまいます。でも実は最初に今日申し上げましたけど、聖書はそう言ってないんですね。このマタイによる福音書も含め4つの福音書はいずれも十字架の死がありました、すぐ3日経ちましたと言ってるんではなくって、その間に必ずイエス様の埋葬ということが挟まっているわけです。シエスの埋葬ということが4つの福音書でとても大事に考えられている。そのわけというのは、実はこの埋葬がイエス様の十字架の死の性格を表しているから、そしてまたそこで行われた神様の御業の性格や意味を言い表しているからだろうというふうに思います。どういうことか。イエス様の十字架というのはですね、本当にあの十字架の上でこの上ない恥ずかしめをイエス様はお受けになっておられるんです。もともとは神様の独り子である方です。私たち人間とは全然違う清らかな方で何の罪もない、だから死ぬ必要なんか何にもないイエス様があろうことか私たち人間の手にかかってむざむざと死んでいかれた、それが十字架なわけです。本来神の子であるイエス様にとってこれ以上の恥ずかしめがあるだろうか、そう思うんですね。本当だったら実は神様を抜きにして、普段暮らしている私たち人間の方がですその責任を問われて神様の怒りを受け裁かれ殺されてしまうとしても、それは仕方がないことです。ところがイエス様はそうじゃないわけです。いつも神様と一緒に歩んでこられたんだから、別にイエス様が自ら死なきゃいけない言われてのは何もない。じゃあイエス様なんで死なれたのかというと、交渉外の一番最初に洗礼を受けたという時に、そのことがもうすでに表されていますけど、イエス様が私たち罪人の中の一人となって同列に立ってくださる、私たち人間とどこまでも一緒に歩んでくださろうとして、そういうあり方をなさっているので、イエス様ご自身は死ななくてもいい、かからなくてもいい、十字架にご自身がかかってくださったわけです。イエス様が十字架に向かって歩まれ、そして十字架にかかられたのはそういう仕方でです。私たち人間をどこまでも神様が見捨ててないんだって、本当にあなた方私からさまよい出しているとしても、それでも私はあなたと共にあるんだという神様の側の決意を表してくださる、そういう出来事にイエス様が素直に従ってくださったからです。でも考えてみると、そういうふうにして最後まで十字架にかかってくださったというのは、これは普通だと考えられないほどのへりくだりがそこにあるわけです。自分が別に十字架にかかんなきゃいけない言われは何もないのに、イエス様が私たちのために苦しんで傷を受けてくださり、それどころか命すら捨ててくださる。イエス様の葬りというのは一面ではです、そういう神様の御業としてイエス様が確かに肉体の死を死なれたのだということを表す出来事です。死んだのだから葬らなきゃいけないって、そういうふうにして葬りが起こっています。それは事実です。しかし実はこの葬りの実際の場面ではその出来事だけにとどまらないんです。イエス様が私たち人間と同じように苦しまれる、神様に逆らう者としてその責任を問われ、神なき者として木にかけられ、苦しめられ死んでいく、その裁きはイエス様の十字架の死の時までで全部果たされるわけです。で、 イエス様が苦しんでお亡くなりになって、そのご自身の地上の生活を全部人間と共に生き死ぬために歩んでくださる、それが終わったところ、その死の刹那からはです、今度は復活の朝に向かってご自身の本来の栄光の姿を取り戻していかれるって、そういう時が始まるわけです。ですからこのイエス様の葬りって、別に言うとこんなふうにも言えるんです。神様抜きで生きる人間に伴うためにイエス様が呪いを自ら受けられた、呪いのもとに身を置いて身を傷つけられ、苦しめられ、そして亡くなっていく。でもそうやってその十字架の御業を全て果たし終えたその時に、イエス様も御業を全部行ったわけですから、そこで呪いが解けるわけです。呪われた在り方から解放されて、そして一人の惨めな犯罪人の姿として十字架の上に亡くなった。それは亡くなるところまでは本当にそういうふうに終わりまでを生きてくださり、死んでくださるんですが、しかしその後ですね、葬りというのはもう、生きている時とは関係のないことですから、その葬りにおいては、苦しめられ、裸にされたまま殺されたわけですが、その裸の姿のまんま共同墓地の墓穴に無造作に投げ込まれるんじゃなくて、今度は逆に本当に丁重にその亡骸が処置をされ、極めて高価な香料とともに天布にくるまれて、うやうやしく葬られていく、まるで、ユダヤの王族かなんかのようにですね、丁寧に葬られていくわけです。で、そう考えるとです、実はこの埋葬というのは、確かにイエスが亡くなったから葬られるという面はあるんですが、それだけではなくって、単純に死の続きの出来事としてお葬式が行われているのではなくて、むしろ実はイエス様は本当に栄光に満ちた神の独り子であり、そして神様の栄光をもって復活をなさる方なんだという、その復活に向かっていく第一歩のこととして、この死の出来事が起こっている、そういうことを実はこの埋葬は表している、そう言っていいだろうと思うんです。誠にへりくだって、神なき者の一人のように生きてくださり、終わりまで歩んでくださった、そういうイエス様を神様は非常に大切に扱ってくださって、永遠の命を受けるものなんだ、そういうふうに扱ってくださるんです。それは死から3日目の復活の朝に非常に明らかな形で示されることになります。でも実はもうすでにこの埋葬の時にその前兆みたいなことが起こってるわけです。死の出来事を超えて神様がご自身の栄光をここに示そうとしておられる。で、私たちキリスト者はこの肉体の命を今生きてますけれども、しかしやがてこの地上の生活を終える時が来ます。でもその時にです、本当にイエス様が私の主なのだというふうに言っているならば、本当にたちまち一緒のうちに今いるこの地上の肉のさまざまな破れや問題を抱えた姿から解き放たれて、本当に輝かしいものに復活させられるんだ。新約聖書の手紙の中にそういう言葉がところどころ出てきますけれど、それはなぜそういうことが言えるのかというと、このイエス様の十字架の死と埋葬と復活があるからなんです。イエス様が本当に私たちの初歩となって死んでくださり、よみがえらされていく、それは死んだ後しばらくしてそうなっていくんじゃないんですね。この地上の生活を終えたそのところから私たちの新しい命が始まるのだということを、実はこの埋葬のところでイエス様は表してくださっているんです。で、さてマタイによる福音書ではそういうふうにイエス様の埋葬の出来事に続いて、もう一つ、これマタイによる福音書だけが伝えている独特な記事が記されています。それはイエス様を十字架にかけて殺すことに成功した人たち、祭司長たち、ファリサイ派の人たちが、本来だったら 邪魔者を取り除くことができたからもう本当に安心して良さそうなものなのにそうなっていなかったというそういう、記事がここに続いています。陰謀を持ってイエスも捕らえてついに十字架に貼り付けにして命を奪う、それで全て終わらせることができたというはずの人たちが実はそれでもなお不安にとらわれているという姿がここには記されているんです。3日目に復活をするってイエス様が言っていた、まさかそんなことはないと思うけれども万兵を置かないといけないのじゃないか、しかもこれ大変意外なことにです、不安が生じた結果どうなっているかというと、この人たちは安息日を安心して守ることができなくなっているんです。6節の初めにこんなふうに、ごめんなさい、62節の初めにこんなふうに書いてあります。明くる日すなわち準備の日の翌日、祭司長たちとファリサイ派の人々はピラトのところに集まったって書いてあるんですね。明くる日すなわち準備の日の翌日っていつのことか、準備の日っていうのはこれは杉越の祭りの中の安息日の前日っていう意味です。イエス様がなぜ急いで葬られたのかというと3時に亡くなって夕方日が沈むともう安息日が始まるからなんですね。それが実は準備の日だったわけです。イエス様は十字架にかけられたのは準備の日です。その翌日っていうのはどんな日かって安息日の当日ということになるわけです。で普通なら安息日なんですから神様を礼拝してあとはお祈りをして静かに過ごすというのが普通のユダヤ人たちが過ごす過ごし方です。ところがその日に祭司長たちとファリサイ派の人たちがピラトのもとを訪れてお墓を警備してくれって談判してるわけです。でもちろんこれは安息日の決まりに抵触するかといえば明らかに抵触してます。だけれど抵触してもなお彼らはそうせずに折れなかった、それくらい不安だったということをこの記事は語ってるんです。まさにいても立ってもいられないっていうのはこのことだろうと思います。こうしている間にももしお墓が空になっていたらどうしようって不安でしょうがないので万兵を置くように談判しなきゃいけないって、今日は安息日だけどそれを曲げてもやらなきゃいけない、普通なら考えられないことです。考えられないような行動を祭司長たちとファリサイ派の人たちがしてしまったんだということを実はマタイはここで白日のもとに晒してみせてるんですね。ここには人間には決して決定的なことはできないのだということが語られている、そう言っていいだろうと思います。あの人は目障りだから息の根を止めてしまえばそれで終わるだろうと思っていたんだけれども、しかし息の根を止めても終わらなかったんです。どうしてか、イエス様が神様によって3日目に復活するんだっておっしゃってたからです。ファリサイ派の人はまだ復活があるんだって思ってたからそれはうなずけますけど、ここには祭司長までいるんですね。祭司長というのはサドカイ派です。サドカイ派の人たちは普段どう思ってるかって、復活なんかありゃしないんだ、人間は死んだら終わりだって思ってる人たちです。その祭司長たちですら、不安でしょうがない。上辺ではどんな人間を持って見せていてもですね、内心では不安なんです。自分が決定的なことをした、うまく死刑を宣告させて死刑を行うことができた、息の根を止めることができたと思っているのに、それでも自分は本当にこれで決定的なことができているのだろうかという疑いを抱いてしまう。私たち人間の絶対とか決定的だとかいうのはいかに虚しく脆いものかということを、実はこの祭司長たちの姿やファリサイ派の人はの姿は語っています。私たちが本当に確かだと言えるのは神様がそれを行ってくださるというその事実の上に 乗っかっているほかないんですね。神様の御業というのは、祭司長たちやファリサイ派の小賢しい悪巧みによってイエス様の命を奪い去るという、そのことを超えてなお力強く推し進められていくんです。マタイは彼の持っている富を持ってイエス様の御業に仕えました。でも当たり前のことですけれども、マタイが持っている地上の富なんていうのは神様の本当の栄光の輝かしさに比べるともう微々たるもので、決してそれと同じだなんて言えるようなものではありません。でも神様は確かにここに神様の御業が行われている、そしてここで十字架の上で死んだこのナザレのイエスと言われていたその人物というのは神様の一人子であって、そして本当に神様がこの人を真面目に大事に持ち運んでいたし、このイエス様自身も神様に信頼を寄せていた人なんだということが、こういう仕方で葬られるということによって表されているんです。そういう意味では、マタイの富というのは神様の御業を表すように、印として用いられているようなところがあります。そしてこの神様は実はマタイを用いただけではなくて弟子の一人一人を用いようとしてくださる。そのために実は私たちはみんなイエス様に招かれて神様の民として生きるようにって呼びかけられてるんです。私たちはマタイに比べたら貧しいものに過ぎないかもしれません。しかしここにいる私たちもです、精一杯に神様に信頼して心からお仕えをする。でその時に確かに救い主が私たちのためにこの世界に来てくださって、そして私の罪のために死んでくださり復活してくださっているんだという、その栄光を表す麗しい技の中にマタイだけじゃなくて私たちも組み込まれ用いられるようになるのだということを覚えたいんです。私たちの命というのはこの地上で過ぎ去っていきますけれど、しかし私たちの主である方が復活しておられるからには、私たちもですこの地上の生活を終えるときにまさにすぐそのところで本当に神様の永遠の命に預かって生きる、そういう新しい生活が始まる、そういう約束が与えられていますし、また実際にそれが確かであることを表すために今私たちはこの地上でそれぞれに与えられているこの命と体と豊かさを用いてそれにお仕えするような生活を今ここで送っているわけです。イエス様はここにいる私たち一人一人、まさにあなたが生きるようになる、そのために十字架の上で苦しみお亡くなりになり、しかし復活の命によって私たちに今日伴っていてくださるんです。私たちを支え持ち運んで今日の命を励ましてくださいます。そういう主が共にいてくださる、それは本当に輝かしい豊かな恵みのもとに私たちが生かされ歩んでいくことなのだということを覚えて、ここからの一巡りに歩み出していきたいと思うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、主イエスが十字架にかけられた後葬られたということを私たちは日頃本当に軽く考え、まるで聞き流しているかのようなところがあります。しかしあなたはまさにその葬りの中にたった今十字架で私たちのために死んでくださった方が本当は何者であり、そしてまたどんなに権威のある方であるかをお示しになっておられます。どうか私たちがこの地上の生活を生きるときに、たとえこの地上の生活の中でさまざまな事情によって貧しい姿をして私たちの前に現れておられるとしても、本当に権威があり、また本当に豊かな方に伴われてこの地上の生活を歩んでいることを知ることが許されますように。そしてどうか過ぎ去るこの地上の権威に動かされ引き回されるのではなくて、この私たちのために命を捨ててよみがえり永遠の命を私たちに与えてくださった方のために、私たちがこの生涯と人生を捧げて 歩んでいく幸いなものとして生きていくことができますように導いてください。やがて私たちはこの地上を去るそのような時が来ますけれど、その時にどうか主イエスキリストが私たちの主として私たちの行く手に立っていてくださり、そしてまた私たちを永遠の命に導いてくださる、そのような真実を私たちに見せてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。